新年会始めたいと思います。それでは輝く日を仰ぐ時を賛美いたします。
ラララララララ輝く日を仰ぐ時、月星眺むる時、いかづち鳴り渡る時、まことの御神をも、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を。我が魂いざたたえよ、大いなる御神を。
アーメン。では一言祈ります。天の父様、感謝します。今日もあなたの御言葉にある涼しいことに目が止まるようにしてください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。今日も主が歩むべき道、悟るべき事柄を悟らせてください。私たちがその道を歩んで命を得るようにしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは本日のディボーション箇所は使徒の働き16章35節から40節です。それではお読みいたします。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで監視はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であることを聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。アーメン。今日の箇所をまとめます。パウロたちは、この監視たちに救いを伝えた後に、長官たちがパウロを釈放するように命じましたけれども、パウロはローマ人である私たちを不当な扱いをしたということで、自分自身が来るようにと言いました。そして、解放された二人はルディアの家に行き、兄弟たちと会いました。それでは、主の御声を聞いていきたいと思います。はい、それでは、ディボーションができた方からお願いいたします。
はい、まあ、全体を通して、この二人はローマ人であったわけですけれど、パウロとシラスは。しかし、このローマ人であることを、この時に主張するということを、それによって、この自分たちが胸を張って、卑屈になることなく、牢を出たわけですけれど、もし、最初から自分たちはローマ人だから、この、鞭打たれるには、ちゃんと調べてほしいとか、いろいろ正当な権利を、主張したならば、こういう獄中での御業っていうのは起こらなかったわけですけれど、神様の御心を求めて、そして甘んじて、この試練を受けたということをもう一回教えられました。肉を切らせて骨を断つということが、ぴったし当てはまっているかどうかわかりませんけれど、でも、イエス様だったらどうされるかということをいつもパウロたちは考えて、御心をいつも探っていたんだなということを、もう一度教えられました。以上です。
はい、私も37節、パウロがローマ人としての自分の地位を明確にしたところなんですけど、 やっぱりここでパウロがしっかりあなた方がしたことが不当なことだったんだということを長官たちに対して明確にしたことで、この後のルデアさんたちがやっぱりキリスト者としての働きがしやすくなったのかなとは思います。後に残る人たち、これから去っていくわけですけれども、その残る人たちのために本当に自分のできる一つ一つのことを尽くして、パウロが、シラセがこの場を立ち去っていかれたのに、彼らの愛を感じました。以上です。
はい、私も37節に目が止まって、このパウロとシラスが、とっても自信を持って大胆に福音伝道をしていたんだなっていうふうに思いました。迫害が始まっているけれども、そもそも迫害を受ける必要はないという、まあそういうような姿勢に私には見えたんですけれども、ユダヤ人の街道に行っていつも教えていたり、正当な理由を持って、私たちは迫害を受ける筋合いはないというか、まあそういうことをきちんと説明していて、非常に福音を伝える姿勢が大胆で、また自信に満ちて隠れていないっていう、そのところに目が止まりました。
はい、私は、まあ、全体を通して、長官たちがなぜいきなり釈放してしまったのか、ここまではローマ人であることを全然知らなかったのに、ただいろんな不祥事が起きて、まあ、それを秘密にしたかったのかなということを思ったんですけれど、とにかく主がこういう地震などを起こして、本当にこの福音宣教に邁進する人々を神様の力によって守り、そしてこの公の権力に対しても堂々と本当に恐れることなく、パウロたちがそういう態度を持つことができたという、まあ、そういうこの力強さというか、世の権力に負けることがない、そういう姿を本当に見ることが教えられました。以上です。それでは、続いて神様がどういうお方か、模範や戒めや示される罪などは何か見ていきたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい。模範が3つぐらいあるかなと思いました。37節を落として、公衆の前で鞭打たれて、多くの人々に悪人のように見なされた、わけですけれど、そういった状況のままでは、福音宣教の妨げとなるので、自分たちの正当性をしっかり主張し、福音宣教の妨げを取り除くということが模範であると思います。また、自分たちの正当性を主張すべき時期を自分で決めず、御心をいつも主に聞いて必要な時期にそれを行うということです。また、40節、自分たちが試練にあった後、兄弟姉妹と分かち合い、主を褒めたたえ、感謝の礼拝をするということです。もう一つは、このリーダーとなるものは、自分が様々な苦しみ、この背中が多分何度も鞭打たれてますから、相当な傷を受けて、痛みも苦しみもあったと思いますけれど、そういう状況の中であってもリーダーは、信徒の方々を励まして、そしてまた宣教に行くという、そういう姿が模範だと思います。以上です。
はい。私も模範ですね。37節や40節から。結局、パウロは釈放された後にローマ人であることを明確にされたわけですけれど、本当に先にはっきり言っておいたら、受けることがなかったかもしれないこの鞭打ちや投獄を、これをすべて伝道のために主が備えられた機会として甘んじて受けたというところに本当に模範を感じました。この伝道のためのもの、宣教のためのものであれば、不当な苦難だと分かっていても、これを甘んじて受ける覚悟が必要なんだな、ということと、また本当に自分がローマ人であることをその後に明白にすることで、去る前に、この残ったクリスチャンたちのために、ルデアや、この残ったクリスチャンたちのためにできる限りのことを尽くし、 愛し仕えてそれから去っていったというこの愛の深さに模範を感じました。以上です。
はい、私は35節のところから脱出させてくださる神様であるということを教えられました。ペテロも牢から出された場面がありましたけれども、ペテロは秘密裏に出されたというか、その命を奪われる、まあ、そういう牢からは密かに脱出させて、今回のように宣教の妨げ、今回の牢はおそらく懲らしめ程度の牢だったと思うんですけれども、宣教の妨げに対してはかえって確かな証、この宣教者を迫害してはいけないという、そういう証を持って脱出させてくださるお方だと思いました。宣教地が失われないためにすべてを働かせて益としてくださる神様だなと思いました。それから37節のところで模範として自分自身の名誉を守るためではなくて、宣教地を守るために自分が持っているすべての権利を用いていくということを模範として学びました。私は前の節を見て21節のところで、ローマに住む主人、この地に住む人たちが、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を、このユダヤ人は宣伝しているんだと言って投獄されたんですけれども、そこから、その時には言わなくても、ここでローマ人であるということを証ししたことによって、宣教地が勝ち取られたなと思いました。パウロ自身はこの地上にある市民権はおそらくそんなに重要なものではないと思っていて、天にある市民権こそが本物だというその信仰に立ちながらも、地上の市民権を宣教地を勝ち取るために最大限に利用しているんだなと思いました。そのような姿が模範として学ばされました。以上です。
はい、私も皆さんと一緒ですけれど、やっぱりここでパウロが正当性を主張したのは、フィリピンの地方にある教会が立ち上がっていくために、まあそういうことをしたんだなということを、まあ37節や40節を通して、思いました。やっぱりこの捕まえられた時点では、本当にこのキリスト教が悪いものだという、何か良くないことをしたんだということで、多分街中、噂になっていたと思うんですけれど、まあそれを本当にこの長官たちに公に謝罪をさせて、そしてまあその後にルデアの家に行って、まあその話をしたと思うんですけど、このようにいろいろな悪評を取り除くということが、この教会にとって、また宣教にとっても大切だということを私も思わされました。以上です。それでは、実生活に適応していく時間を持ちたいと思います。はい、それでは短いですけれども、分かち合っていきたいと思います。
はい、はっきりは分かりませんけれど、私たちがあった試練の中で似ているなと思いました。こういう状況の中で、ただ私たちはその状況を甘んじて受けるだけで、自分たちの正当性、ということをどれだけみんな考えているかなということを思わされました。私もいろいろ外部の方々と接することが時々ありますけれど、いろいろもう少し主張すべきところがあるかなと思わされました。以上でございます。
私もちょっと具体的な適応のためにはもう少し乗らなければならないんですけれども、自分自身が本当に正当性とか何が正しいとかこうあるべきだ、ああるべきだというところにかなり縛られてしまうタイプの人間であるので、そういったものよりも今伝道のために、今主が福音を述べ伝えるために何を見心しておられるのか、何をなさろうとしておられるのか、もっとなんて繊細にというか一つ一つしっかりと御声を聞いて従っていかなければならないんだなと思いました。正当なことを正しいことを主張していくことが決して伝道のために最善ではないのだと、 受けるべき、甘んじて受けるべきものもたくさんあるんだということを、その辺を本当に心から理解して、これから様々な伝道の働きに使わされていきたいと思いました。以上です。
はい、私は、自分の名誉のために権利を用いるよりも、この宣教地全体のために、自分が持てるものを用いていくっていうことを模範として学んで、私も正当に扱ってもらえるようにきちんと説明しなければいけない、そういう、まあ、場面がおそらくこれから出てくるであろうということが、なんかちょっと予感としてあって、まあ、そのための準備をですね、する必要があるなということを、まあ、昨日から示されていて、思っていたんですけれども、まあ、自分が持てるものを最大限に生かしていきたいなとも思いました。また、本当にこの迫害を受けるときには、受ける必要があるときには受け、また、正当なに扱ってほしいときには、きちんとそれを説明していく、そういうことはすごく大切なんだなということを教えていただいて、そのようにしたいと思います。
はい、私も、神様がすべてを益と書いてくださるお方で、まあ、教会が被るいろいろな恥や悪評というものを、まあ、神様の時に奪い返してくださるという、そういうお方だなということを思いました。パウロたちが逮捕されたというだけで、まあ、動揺した人はいると思うんですけれど、しかし主がそこで御心なし救いも起こして、そして最後は向こうが謝ってくると。まあ、本当にそれを通して、この地の宣教が前進していくという、まあ、本当にそのように栄光を奪い返してくださる神様をまず信じる必要があるなということを言いました。以上です。はい、それでは一言になります。お父様、感謝いたします。主が素晴らしい奇跡を起こし、人々を救い、そして本当にこのパウロたちが捕まったことに対して正当性を与えてくださる。そのようなお方であることを感謝します。あなたの福音が妨げられないために、あなたがすべての恥を取り除いてくださり、すべての宣教地において、あなたの御言葉が前進していきますように、今日もお働きください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。